ゲストコーナー
というのがここから始まるんですけど、これがなかなかちょっといつも寒いんですけど、
今日はですねボリビアから、三浦隆さんと、はい、その奥様お名前は、は
い、ノラですね。
ノラさん、はい、日系、
そう、はい、あの日系三世になりますね。
あ、はい、あ、でも残念ながらちょっと日本語ではなくエスパニア、ポルトガル語と、スペイン語はペラペラなんですけど、日本語はちょっと、
あ、全くできないですね。
そしてもう一人、松井久賀夫さん。
久賀夫さん、
はい、こんばんは。
どうもこんにちは。こんにちは、こんにちは。ブラジルは、
ね、夜中、日本は夜中だけど、はい、ね、からがボリビアの、はい、サオさん、
サンタクル
ス、いや違います、はいはい、サンタクルスですね。
お住まいのところを、はい、今日はサンパウロにお越しのところを捕まえてお話をお伺いさせていただいておりますが、
なんでしょうね、ボリビアは、まあ、首都はラパスなんですけど、まあ、サンタクルスがね、やっぱり日本人の方も結構多いんですよね。
そうですね、はい、ラパスが首都ですけど、はい、で第、まあ、ボリビアの第二の都市として、まあ、サンタクルスがありますね。でサンタクロースにはあの2つ移住地がありまして、はい、まあ、サンファ移住地と沖縄移住地があります、はいはい、で、まあ、それと、まあ、サンタクロース市内に、はい、やはりあの日系人が住んでおりますので、はいはい、まあ、そこそこというんですか、あの日系人がおります。
はい、
はい、じゃあサンファとか沖縄移住地はサンタクロースから近いんですか？
そんなに近くはないんですけどね、沖縄で1時間半、まあ、サンファンで2時間半くらいというのは、はい、
はい、
もちろんラパスには全く半分は全然違う。はい、
ボリビアの日系人というかの数ってどのぐらいなんですか？
どうですかね、結構戦後移住がサンタクルスなんですけど、はい、あと戦前移住っていうのがありまして、はい、まあ、ペルーからの流れなんですが、その人たちの子孫が結構日系人の人口としては多いです。
あ、
はい、ただ戦前移住でまあ、ブラジル、ボリビア国境に近いリベラルタとかの地域になるんですが、はい、そうすると日本語教育とかやっぱりありませんでしたので、で、ほとんど日本語はできないし、で、その移住してきた人たちも、ほぼ 100% 男性だったんで、はい。で、戦前ですね。はい。それで、なんていうんですか、そういう日本の文化とか、日本語の話せる人ってのは、もうほとんどいなかった、いないですよね。で、でもですね、その子孫の数って相当いまして、正確な把握はできないと思います。はい、まあ、5000人とか、そういう感じだと思うんですけど、まあ、その地域で。あと、ラパスとそのサンタクルー地方の移住地の関係で、はい、で、日系人がおるんですが、それでも、サンタクルースで例えば3000人とか、
はい
はい、まあ、ラパスで1000人とか、はい、まあ、その程度だと思うんですけどね、うん、まあ、これはあんまり正確ではないんですが、大体、うん、はい、そんな感じです。
私は実はボリビアに行ったことないんで、今日お話を伺えるのがすごい嬉しいですよ。三浦さんは今、失礼ですけど、お年はおいくつぐらいですか？
はい、48歳になりましたね。
48歳。
はい、
松井さんはおいくつですか？
64歳です。
あ、若々しいですよ。
で、もともと三浦さんはボリビアに来て今何年目になるんですか？
92年にボリビアに行きまして、それで、まあ、今年15年ですか、に、はい、なります。
松井さんは？
僕が来たのは、ね、2002年に3ヶ月間いたんですよ。で、住み着いたのはちょうど2年前。はい、
ああ、そうですか。
はい、これからですね、ちょっとね、まあ、戦前のお話も聞きたいけど、皆さんそんな長生きなさお年でご高齢の方ではないので、皆さんのご人生を聞かせていただけたらと思うんですけれども、皆さんはそうしたら15年前ということは、それまで、ね、30歳過ぎぐらいまでは日本にいらっしゃったかとは思うんですが、日本はどちらですか？
生まれは青森なんですけどね。で、高校卒業しまして、はい、その後埼玉の会社に入りまして、はい、長いことを仕事しましたね。
サラリーマン、
まあ、工場の方で仕事してましたけど、
はい、 またなんでボリビアに来るきっかけは、
なかなか、なんですかね、こう工場で仕事して、まあ、もう25年くらい前になっちゃうんですけど、あのその当時あの、まあ、話せば長くないですけど、あの工場の中にもそのマイクロコンピューターっていうんですか、はい、そういうのがありまして、僕あの出身はの機械だったんですけど、その当時その若くてそのコンピューター操作できるような人がいなくて、まだ初期の頃のコンピュータ、あのパーソナルコンピューターだ、コンピューターだったんでね、はい、でその時まだ20歳そこそこ でそこの担当になったんですよ。で一応そこであのコンピューターの操作とかその覚えて、まああのいろんな研修を受けたんですけど、それでコンピューターやる始め、あの仕事をできるようになりまして、それで、まあ、10年15年過ぎたんですが、その間にあのコンピューターがどんどん発達しまして、そういう仕事もたくさんできて、でも逆にあのそのストレス、はい、やっぱり体なんて言うんですかね、ずっとやっぱり最初にやり始めたで、そうするとなんていうんですか、いろんな仕事も集まってきて、でどんどんやっぱりストレスが溜まって、うん、まあ、今度やっぱり体が持たなくなったっていうんですかね、やっぱ体調がかなり悪くなりまして、うん、まあ、これではいけないと思って、うん、まああんまりいい表現ではないんですけど、やっぱり逃げたんですよね、はいはい、やっぱ将来っていうんですか、体がおかしくなり始めて、
またまあね、あのすごい忙しくて逃げるのは分かんない、どうしてまたボリビアだったんですか、それが。
もともとボリビアに来たのは、あの、JICA のボランティアっていうんですか、で、ただ、あの、その当時まだ、あの、JICA には、あの、移住事業部がありまして、で、その中の制度で、体験移住みたいな制度があったんですよね。
開発青年。
そうです、開発青年。
開発青年でボリビアに。
はいはい。
で、
そうですね、やっぱあのコンピューターのプログラマーとして、はい、採用されまして。
何期生になるんでしょうかね。
7期生になりますね。
7期生、あ、はい、そうですか。確か11回までが開発青年制度だと思うんですけど、
はい、
10期生かな。
もともとは JICA の開発青年で来られたのが。
そうです、はいはいはい。
でそこがボリビアだ
った。はい、あの時はあのメキシコとボリビアとパラグアイがあったんですが、でメキシコがあのキャノンケートっていうんですか、民間のやっぱ会社 でパラグアイボリビアがあの農業協同組合の仕事だったんですよね、まあ、その中でボリビアの方があのなんていうんですかね、いろいろ機械を揃えてくれるとか、そういう予算関係でもあの、まあ、大丈夫なようだったん でそういう、まあ、説明書があったんで、それであのサンタクルスのサンファ移住地のあの農業協同組合の方に、
開始の、
はい、開始ですね、はい、それで15年前に配属赴任になりました。
はい、どうでした、それで2年間サンファンで。
あの時はまだ任期3年だったんですけど。
そうですね、
はい、で、まあ、まだあの15年前ですから、やっぱりコンピューター、うん、パーソナルコンピューターもまあ貧弱で、あと OS としてはまだ MS-DOS だったんで、まだ Windows の出る前でしたよね。でそれでそうだったんですけど、すでにあの IBM のそういうパーソナルコンピューターがすでに出てましたから、それであの LAN を組んで一応会計処理なり一応プログラム作りました。でそれで2年半、まあ3年、はい、あの仕事しましたね。はい、
でまあ開発青年でじゃあ、一回日本帰ったんですか、その後。そのまま行っちゃった。
ほとんどそうですね、あの1ヶ月程度あの任期終わりましてから、うん、あの1ヶ月程度日本帰って、またすぐボリビアの方戻りました。
それは、今の奥様と出会いがあったから。
いや、 それはまだあの結婚したのはあの8年前なんで。はい、もうちょっと時間経ってるからなんですけど、戻ってからは今度はあの、まあ、その当時知り合ったあの電気修理店の方が、あのて、なんですか、経営者の方がおりまして、でその人の関係で今度コチャバンバ、
あの、
はい、ボリビア で、まあ、3番目か4番目ですか、それクラウン都市なんですけど、そこであの電気修理店の店長やって支店だったんですけどね。
確かコチャバムも結構標高高い2000メートルぐらいあるんですかね。
2500くらいありますね、はい。
ボリビア良かったですか。
んというかのんびりしてますからね。でその当時まだ独身だったし、でほとんどお金かからない国なんで、
は
い、いや物価が安いんで、はい、まあ、住むとこがあれば例えば100ドル200ドルあればそれであの暮らしちゃうんで、今もそれに近いところありますけどね、はい。
でもあれですね、そのあの農業組合、サンファンの農業組合、まあ、農業関係ですけどその技師としてまあ入られたわけですね。
そうですね。
あとはまあ農業には全然触れられなくて、
はい、事務所の方の
仕事でしたね。
はい、
そうですか。
はい、でコチャバンバで何年ぐらい。
1年ですね、コチャバンバ。
はいはい。で機械の方のそういうのをやられた後はどうされたんですか。
あのまあ電気修理はやっぱもともと専門ではなかったんで、うん、でやっぱあの1年で、まあ、それはあのやっぱり個人で独立してどこまでできるかっていうんで、うん、まあ、一応様子見たいと思いまして、うん、まあ、あのこう範囲外というんですか、自分の専門ではないですけど、そこで1年勤めてみて、できるかどうかちょっと考えてみたかったんですよね。うん、で、その1年が過ぎて、今度はあの、まあ、2世の人なんですけど、その、あ、2世というか、あのまあ、1世に近いんですけど、その人と一緒に今度コンピューターの店を開くことになって、
それはサンタクルス。
サンタクルスで。はい、
かなりも早い、結構先駆けじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ、日本人としてはですね、
はい、で店を開いて、でも2人でやるとやっぱあんまうまくいかなかったですね、はっきり言って。でうちは専門でこう、まあ、なんていうんですか、いろいろ機械の調整したり、いろいろこうメンテナンスとかしてたんですけど、でまたあのサンファーの方で仕事してましたんで、はい、またあの、なんていうんですか、その知り合い関係とか、まあ、そこそこおりましたから、まあ、販売の方も、まあ、そこそこ数が出るようになって、でも、なんていうんですかね、やっぱ自分、こうやっぱりこう、共同でやるっていうと、どうしても自分だけ仕事してるっていうような感じよ。で、片方はまた、あの、なんていうんですか、また、別にその自分も仕事してるっていう感じ、そういうのでやっぱちょっとコミュニケーションがうまく取れなくなって、で結局半年くらいで別れましたね。
で、はい、じゃあそのコンピューターの会社は三浦さんが引き継がれたんですか。
まあはい、別れて今度また別に個人でやるようになったとかですね。あ、またね、
それがコンピューターの会社。
そうですね、はい、そうです。そこはやっぱり、まあ、こっちもずっとその勤め人っていうんですかね、でそうやってきたもんですから、やっぱり自分でこう独立して仕事するっていうのがあんまりよく分かってなかったですか、分かってないっていうんですかね、で共同でそうやってあの経営者がいた場合ですかね、うん、そうやってやっぱどうコミュニケーションを取ってこう計画立ててというかね、割り振りするとか、そういうところやっぱかなり甘かったですやっぱりね。そうですね。
でもそのサンファンというともうほとんどそれこそあの日本語だけでこう通じる世界だと思うんですけどね、今でも。
サンタクルスでやったんでしょ。
会社はね、
会社はサンタクロスですけども、はい、ですけどそのサンファンの移住地でそういうのをやるというお考えはなかったですか。
いや、あ、それはないですね。やっぱそこ移住地はやっぱ農業、農業なんで。
なるほど。
で、はい、やっぱり都市部じゃないとちょっとコンピューターの仕事ってはできないよね。はい、
取りにくいと。
はい、
で焦点を開けられたのは何年前ですか。
焦点を開けたのは4年前くらいで、それは結局やっぱり最初はそのコンピューターの店がかなりうまくいったんですよね、はい、3年くらいあの店、まあ、コンピューターの関係で店自分でやったんですけど、かなり売れました。で合計で250台以上コンピューターを売って、
すごいですね。
それでできたんですけど、ただあの急に景気が悪くなったんですよね、ボリビアの、まあ 4、5年前、やっぱり店をあの商店を始める前なんですけど、はい、その、まあ、5、6年前になりますけどね、その当時急に不景気になって、
なんか大統領が変わったとか、
ちょっとよく覚えてないですけどね、いきなり景気が悪くなって、それで売り上げがほとんどなくなって、でそれで1年くらい過ぎちゃったんですよ。そうなるとその時その不景気になる前に結婚したんですけど、で
出会いは
出会いはまあやっぱりコンピューターの仕事っていうんですかね、機械持ってそのリベラルタ、まあボリビアの南の、はい、国境の、はい、そっち側に中央日本人会、はい、まあそこのリベラルタの中央日本人会があって、そこでコンピューター入れるからっていうんで、はい、まあ、担いで持ってって、うん、それでその時、まあ、旅行中に知り合ったんですけどね、はい、まあ、そこには2回か3回行ったもんですから、で顔を合わせるようになったもんですから、はい、で彼女も、
うん、
はい、サンタクロースに遊びに来て、あ、でそれで、はい、知り合うようになったんですけどね、
まあ、でも結婚しちゃって景気が悪くなったから。
そうですね、
ですよね。
で結婚した時もすぐ子供生まれたもんですから、で双子の女の子生まれたんですけど、でそう生まれて景気悪くなって売り上げなくなって1年経つとほとんども貯金もなくなってしまって、でかなりひどい状態になったんですけど、でたまたまうちのなんていうんですかね、コンピューターの仕事ではないんですけど、こうリベルタドル、サッカーのコパリベルタドルあるんですけど、
クラブチームのですね、
はい、それのボリビアの予選の時のその会場のスタジアムの看板のチェックをやってくれて仕事が入りまして、でこれはなんていうんですかね、こうラテン系はみんなそうなんですけど、よく間違えるんですよね、看板の作り方を。付け方もそうだし、作り方っていうんですか、寸法間違えたり、トヨタのロゴ間違えたりとか、それで、はい、そういうようなことがあったみたいで、それがたまたまスポンサーの目に入ったみたいなんですよ。で大騒ぎになったみたいで、それでまあ、各予選会場の看板のチェックしなさいっていうので、そういうのがスポンサーの方から降りてきて、でそれで各国ブラジル、まあ、ボリビア、メキシコとか試合の開催させる国で担当者を決めることになったんですよ。でそれを全て日本人じゃないといけないと、現地の人じゃいけないそれはやっぱ信頼性っていうんですかね、絶対間違えないでください。
なるほど。
でそので、まあ、最初はそのボリビアの担当の方はまた別の方だったんですけど、その人の手伝いしたんですよね。でその人の知り合いで、というかその仕事 の大元のなんていうんですかね、やってる責任者の方が、まあ、サンパウロの回りくどいんですけどね、サンパウロの日系の食品商社の、なんですか、パトロンっていうんですかね、その人と知り合いだったんです。でその責任者の方が、まあ、うちが困ってるのを見て、でそれじゃあサンパウロから食品そこを安く下ろしてくれるから、そこから持ってきて売りなさいって紹介してくれたんですよね。
看板のそれで知り合った人が食器を持ってきて売り
なさいって いやじゃなくて、その責任者の方の友達が、サンパウロの食品輸入会社のパトロンの知り合いだ、友人だったんです。
ちょっとお手伝いしたところから、まあ、きっかけで知り合った人がそういう日本食の
仕事を
やってたから、こういう仕事をどう、
は
い、っていう話で。
そうですね、はいはいはい。でたまたまそのサンパウロのそういう輸入食品会社と関係を持つようになって、で最初はもう本当に小さく、例えば500ドルとか、その程度で持ってきて少しずつ売って、
どんなものを大体、
まあ、やっぱり海苔とかカレーとか、はい、最初ですね、
日本食品、
はい、日本食品も、はい、それが5年くらい前ですね。で店を開く前にやっぱりちょっと試しに少し持ってきて、本当にその値段どれくらいコストかかって、本当にそれで売れるのかどうかを試してみて、でその後店を開いたんですよね。
そうなん はい、やっぱあれですか、ボリビアとサンパウロの往復は飛行機で。
いや、あの陸路で来てますけど、まあやっぱり
何時間ぐらいですか。
あのやっぱり2日かかりますよね。
2日ですか。
はい、ダイレクトの便なんですか。
いや、あの国境で乗り換えします。はい、サンタクルスからその国境までは鉄道ですね、う
ん、鉄道で来るんだ。
はい、でその後乗り換えてブラジルの国内はあのバスで移動になりますね。
うん、あ、コルンバあたりですか。
そうです、コルンバで、はい、向かいます。
で今回も2日かけて来られたんですか。
そうですね、はい、
大変ですね。どうもなか
なか途中どっかであのホテル取って休んで、
いやいや、あのそのまま車中泊っていうんですかね。
車中泊で、
はい、それで来ました。はい、
どうもありがとうございます。でも、まあ、だんだんその焦点は軌道によって。
そうですね、うまくやっぱコストが安く仕入れることができたんで、うん、やはりあのかなりあのうまくいくようになって。ただやっぱ競争相手もいますからね。
あ、そうですか。
はい、何人ぐらい今あるんですか。
あのボリビア人の店なんですけど、あと他にあの2店あって。
へえ、はい、日系人じゃなくて日本食材店を。
そうです。はい、
その人たちはどこから仕入れ。
やっぱりサンパウロですね。はい、
でもその一般のブラジル人にも、あ、ブラジル、ボリビア人にもその日本食っていうのは結構人気あるんですか。
いやー、やっぱ特定 の, あの人だけですよね。普通はやっぱりあの日系人っていうんですか、しか買わないです。
なるほどね。
サンパウロあたりだと日本食ブームっていうか、うん、お寿司とか結構ね、あれなんですか。ボリビアはどうですか今。
うん、興味はあるんでしょうけど、そんなにはね、一般的ではないですよね、まだまだね。はい、
なんか少しずつね、あのレストランも増えてるという話は聞くんですけども。
まあラパスの方が多いですよね。やっぱあの観光客とか大使館とか外国人が多いんで、サンタクロースはあのそういうなんていうんですか、ボリビア人が大半なんで、あんまりあのそのレストランは増えないですね。
でもサンタクロースにも当然日本人会みたいなのはあって。
はい、ありますね。はいはい、
そういう人たちが例えば焼きそば祭りとかそういうのをやったりはしてるんですか。日本祭りとか。
ああ、やりますね。あの、はい、まあ、日会サンタクロースの中央日本人会はあのやっぱ盆踊りとか、その時あの一般のボリビア人の人がたくさん来ますね。はい、
やっぱりじゃあ盆踊りとかやってるんですか。はいはい、大体いつ頃やってるんですか。
サンタクロースだとあの10月。
10月。
はい、あのサンファの移住地でも盆踊り大会やるんですけど、これはあの7月ですね。はい、まあ、今月になるんですけどね。はい、
そういうところにも例えばその日本食材とか持って売りに行ったりとかするんですか。
そうですね、うん、まあ、店開く前からあの例えばサンファの移住地で盆踊り大会あったらその商品持ってやっぱり机一つ書いてあの売ってたりしましたけどね。今まあ日本食品があのメインなんで、やっぱあのその持ってってあのいろんな店にある商品持ってってこう出店して、はい、売ってます。
じゃあその祭り以外でもやっぱり注文っていうのはやっぱりね、移住地だったら結構注文あるんじゃないですかね。やっぱり何々が、まあ、例えば焼きそばのあれがうどんが欲しいとかですね。
まあでも移住地にも店がありますからね。はい。はい、
そ
う、 うちは沖縄移住地の方があのサンタクロースの、はい、なんですか、市内に近いんで、はい、そういう人たちはあの毎週来たりしてこう何が欲しいとか言うんですけど、でもあんまりそんなにあの注文みたいのは、はい、多くはないですね。はい、
でこの辺でちょっと一曲、
はい、
あの音楽を入れさせていただきましょうか、はいね、あんまり喋らせてじゃ井上由美さんの心一つに聞いてください。はい、
一人だけで悩まずに飛 とプロポリスをしっちょいな。あ、そうなんだ。まさしらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなと。ほんのこてな。じゃっとおまさんもそうじゃないな。
でしょうが、朝のすっきり目が覚まんど、体の調子もよかすね。
またなんでな。姫松茸の抽出液をこよ飲めばおまさんもがっつりよくなるが。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまんざもとげんね、姫松茸とプロポリスはよごわんど。
はい、今判明したんですけども、湯川くんと前ラジオに出てくれて、今パンタナールに行ってまた、はい、と同期っていうことで ね、
はい、
ね、年は湯川くんがめちゃくちゃ若い時に来たからね、はい、彼が若すぎるのも今彼もね、
はい、
しっかりプライスに住んでますけども、先ほどちょっと音楽の話間にね、ボリビアのがまだね、どこですかわからないという日本の皆さんのに知名度が低いっていう話を言ってたんですけど、ボリビアの気候的には どんな気候なんですか？
そうですね、あのボリビアのブラジルとペルーの間にあるんですけどね、うん、で東側のほとんどはあのブラジルと同じような、はい、気候になりますね。平原地帯の続きなん で、うん、であとそれから今度真ん中あたりからコチャバンバーっていうのがあるんですが、あそこから 2500m、うん、でラパスの方にずっと上がっていって、うん、3600、まあ、4000m 近くだったりしますね。だから気候がやっぱりあの下の平原地帯はほとんどブラジルと同じですけど、うん、あとはあのやっぱ寒いですよ ね、 やっぱね、うん、ただあの高度が上がると紫外線っていうんですか、うん、あのかなり強くなるんで、うん、日中は暖かいですよね。
あ、なるほどね。
だからあの朝晩とか日が陰ったりするとかなり寒いですね、うん、
寒いね、
はい、そこら辺はい気をつけないとすぐやっぱ体調崩しちゃいます
よね。あ、そう、空気は乾燥してるんですか？
そうですね、乾燥してます。あのラパス、はい、あのなんていうんですか、あの静電気っていうんですかね、バリバリになりますね。
あ、そう、
はい、ラパスではあのビールね、セルベーダ、はい、まあ僕はセルベスターですね、はいはい、ビールの泡がなかなか立たないとかですね、僕タバコ吸わないとタバコがつきにくいとかですね。
いや、あの
酸素が少ないちゃう。
逆にあのビールはあの、はい、ラパスの方はあの気圧が低くなるんで、はい、泡ばかりになるんです、
ね。あ、そうですか、
ね。泡が膨れちゃう。
あれ、そうだったかな。
あっという間に。はい。
あ、そうでしたかね。
はい。だからあの静かにあの継がないとあっという間に泡だけバーンと膨れちゃいます。はい、あのだからサンタクロースからあのラパスにこうなんか密封したもの持っていくと、うん、
パンパンになっ
ちゃう。はい、パンパンになっ
ちゃう。そうか、泡が出すぎるんですよ、はい、泡がないんじゃないか、失礼しました、
はいはい、じゃあちょっと松井さんの方のお話します
はい
松井さんは、まあ、64歳ということは定年退職されて来られたわけですかね。
まあそういうことです。
あ、
ご出身はどちらなんですか？
東京です。
東京で、
はい、
日本ではどういったお仕事をなさって
たんですか？私風天だったからいろんなことやってたんですよ。
お、
まあ初めはサラリーマンやってましたですけど、
はい、
で
何のサラリーマン？
自動車関係なんですよ。
売る方ですか、それとも作る方？
売る方。その次が今度船売ってたんですよ。
船を売ってたんですか？相当売れるような
すごいですね、乗り物をこう
、はい、
船売ってて、それ辞めてからいろんな仕事やりましたですけどね。サラリーマンやってた時はちゃんと年金を納めてて、
うん、
だろうなと思ってて、うん、もらえるかどうか分かんなかったんですよ、
うん、
で調べたら、あ、もらえると、それなら年金で食えるとこ行こうかなと思って
じゃあまたそれ、ね、今の話聞けばボリビアがすごい物価が安くてっていうのはいいところ目をつけたとは思うんですけども、そのボリビアのきっかけっていうか、
あのね、うん、僕もボリビアってどこにあるか知らなかったんですよいやブラジル、ペルー、チリぐらいは分かったんですけどね、アルゼンチン、ボリビア知らなかったんですよ。でお友達がね、1997、98年からボリビア行ったり日本帰ったりしてる人がいたんですよ。
それはその、同じような年金っていうことで
じゃん。まあ年ですけど年金よりも住みたいんだっていうようなことで行ったり来たりしてたんですけど、でいいぞいいぞって。松井、いいぞいいぞって、すげえいいとこだぞって、
うん、
で俺この次帰るから、
うん、
よし俺も行く、時間空けてたら、うん、本人が帰んなかった
し、本人が帰あのボリビアに来
ない、いやいや、これ日本にいるんですよ。
あ、それは何、高校の友達とかそういう、
いやいや、あのまあ遊びの友達です、
遊びの友達あのコメントを出せなかったらノーコメントで言ってくださっていいんですけども、失礼ですけど、ご家族とか奥様とか、
うん、いたんですよ、
ね、
昔女房はいたんです、
はい、
子供はいなかったんですけどね、だから一人で、
お別れになられた、お亡くなりになられた、
別れました逃げられました
じゃあこっちには一人で、
そうです、ですぐ来ようと思ったんですけどね、おふくろは94で生きてたんですよ。
あ、
はいはい、東京の方で、
いや静岡で、
はいはい、
でね、94だからボリビア来るとね、なんかあってすぐ帰れないと、
うん、
ただちょうど なくて天国行っちゃったもんですから、よしこれでもう全部行けるって言って
2002年
ええ、
来られて、ええ、その友達がいいぞいいぞって
言
うから、
いいぞいいぞって言うから、
結局その人は来なかったから一人で来た、
一人で来
た、でも初め何回か来られたわけじゃなくて、もういきなり、
いきなり、
あーすごいですね、それも。
それはでも3ヶ月だけ滞在したってさっきおっしゃった
んですね。ええ、あ、でその前にね、こっちの友達が一回日本に来てて会ってたんで、じゃあ空港で会おうって言って、
ああ、日本人
それは、うん、それで住むとこも、うん、すごい行ったり来たりする人間があったんで、うん、
なるほどね、
だからそういうあれはラッキーなんですよ、だから来て全然ホテル泊まってないんです。
ああ、なるほど、まあ、その人の家にこうお世話になるというね、
三浦さんの家ではないわけ
です ね、
また別のお友達がいて、ま、
だから未だに喋れないんです私、ずっと日本語で通してます。
日本語喋れます。
日本人ですか。
日本人です。ポルトガル、あ、じゃあスペイン語は？
喋、りますよ。だから一緒についていけばなんで。で、そこにいる間に、要するにボリビア人で日本語喋る友達が増えましたね、私。
あ、ボリビアの人で。
多い時8人ぐらいいました。全部ボリビア。だから僕の友達ボリビアの方が多かったんです。
で、日常生活はまあ当然年金生活だと思うんですけど、何をなさってる感じなんですか、そうするとボリビアで。
何もしてません。
もったいないじゃないですか、まだまだ。
三浦さんが何かせえ何かせえって言うけど、何もしたくないってやってないんです。
はい、でもね、食事とかはどうなんですか。
大体今その時はもう一緒に住んでる人がいて、うん、作ってくれてたんですけど、それから、去年はボリビア人と一緒に住んでたんです、家族と、
ボリビア人の家族と、はいはいはい、
それ日本語の分かるボリビア人の方と、
旦那の方は日本語分かるんです、奥さんは全然分かんない、ちっちゃい子供が2人、
それは日系人ってこと、
全然
もう全く
完全にボリビア人、
なんで全くのボリビアので日本語そんな、
日本行ってた、
あ、日本に、
日本に出稼ぎちゃう、でも
出稼ぎで、
出稼ぎで、
うん、でそいつが一緒に住もうっていうことで、うちを探して、大家になったのがまた日本語ベラベラなんですよ。
すごいですね。
じゃあボリビアから日本に出稼ぎ行ってる人、
行ってます行ってますね。
まあそういう日系の2世とか3世とかと結婚した人とかそういう、
そうですね。
なるほどね。
日系人と結婚して行ってる、
ボリビアの料理ってどんな感じのものなんですか。美味しいボリビア料理って。
どれがボリビア料理か僕は分かんないんだけど、あれ違うね、皆さん、リベラルタの方のっていうか、
はい、
料理、ベ、ねはいはい、ニシューの料理とか、うん、意外と違うんですよ。
あ、サンタクロースはどんな、
やっぱり各、地方に、そういう、なんですか、料理があるんですけどね。サンタクロースは、マハディートって言って、混ぜご飯みたいな。それが伝統的なものなんですけどね。ただ、でも、ボリビア人っていうか、よく鶏、ポジョとか、もうたくさん、店がたくさんあって、ポジョか、チラスコか、そんな感じ
ですね。鶏の丸焼きみたいですね。
ブロースター。ご飯はご飯、よく食べる。主食はご飯っていうのかな、お米。
主食ってやるかどうかですけど、今はご飯、はい、ついてますけど、平原自体ですけどね。うん、こちらはラパスになると、トウモロコシですかね。あと、ジャガイモになります。
確かなんか紫色のね、なんかトウモロコシみたいなありますね。
はい、紫もあります
ね。あれ確かボリビアだけなんですかね。どうですか、ね、私ブラジルでは見たことないんですけど。
あ、
やっぱ、
マシロクって一回にもある
ね。はい、
はい、トウモロコシ。
トウモロコシすごい種類ね。
トウモロコシとジャガイモは原産地なんだよね。
あ、
でわざわざたくさんの種類作ってます。はい、収穫が少なくてもその何ていうんですかね、こういろんな種類のやつ作ってて、はい、その中の一つですね、紫ってことね。
味は同じなの？その黄色いトウモロコ
シ。いや、あんまりそっけないですよね。なんて味がね、あんまり甘くもないっていうかね。
でも確かこうスープというか、まあ、向こうもソッパーっていうんですかね、あれがこうついてて嬉しかったようにいつも思ってたんですけどね、あの定食屋みたいなとこ行くとですね。
そうですね。そうですね。
じゃあ結構まあ食べ物も安いし、まあ セイラとかあのアンドライチとかそういうのもきっとあるのかしらね。
ありますね、安いですね、物がね。
でお手伝いさんみたいな感じのもあの、ね、ブラジルなんかも、まあ、日本に比べてはるかにいっぱいね、安くお手伝いさんもいるけれども、そういうのもいらっしゃって、
大体ね、うち探してあると、うん、うちがあって、はい、必ずお手伝いの部屋がついてるんですね。
あ、ついてる、そういうのでもう別に家事の心配もなく、
まあ、僕は今一人で自分でやってますけどね、1年そのポリビエ人と一緒に住んでたん
です。あ、ご自分で料理を作ったりとか、ね、あ、そうですか。
三浦商店で買ってき
た。あ、ただからそれは日本食を、ね、
あ、で今回は、ね、サンパウロにこう買い物に行くんだって言ったら、じゃあ俺も行くみたいな感じで、
あ、なるほど。松井さんはあのブラジルの方は初めてなんですか？何回かこれ
まで。いや、初めてです。
あ、初めてですか。
はい、あ、そうですか、サンパウロは。
怖いぞってみんなに脅かされて。
あ、強盗に遭うぞとか。やっぱボリビア治安いいですか？
まだゆっくりしてますよね。
いや、もちろん、はい、あの南米の中でもかなりいい子です。ただあの最近、ま、ちょっとね、やっぱりあの何ですか、強盗とか多少増えてますね。
ああ、そうですか。
はい、
銃社会ではない。
いや、あのピストル強盗もいますけど、ほとんど何ですか、あの怪我しないというんですかね、まあ、脅かしてそれでこうひったくって逃げるというんですか、そっち側の方が多いです。
僕がね、その話日本でした時に行ったり来たりしてる人が、はい、ピストル買う金があったら強盗しないって。
あ、なるほどね、確かにね。
そうやって考えたらブラジルなんかやっぱり治安悪いですね。
いや、あれで最近日本のインターネットで見ます、週に親が殺したりね、子が親を殺したり、これは聞かないもんね、そういうのはね。あ、親子兄弟ものすごく仲いいんですよね。
あ、なるほどね。
それは僕もびっくりしました。
あれですか、あの三浦さんは何年ぐらい日本に帰ってないんですか？
9年になりますかね、帰ってない、
ね、日本に帰らないで9年。
あの、それはですね、やっぱりあの先ほど言ったようにちょっとあの経済的に厳しくなってで、また子供も、あのいるもんですから、で店が始まっちゃって、それなかなか帰れなくなりました
ね。お休みが ね、 ね、
しても。お父さん自体のお父様とかお母様はまだ日本でご健在？
そうですね、はい、まだ日本で、あの埼玉です。
あ、ご兄弟かどなたから？
はい、弟があの一人いて、で一応面倒見てもらってますね。
親子さんはブリビア来たことあるんですか？
いや、ね、あのないんですよね。あので、まあ、やっぱあの70過ぎてっていうと、で田舎の人なもんですから、なかなか海外旅行ってのはなかなかあんまり来れないですね。
まあね、元気な松井さんあたり
に。そうですね、一緒に連れてきてもらうとかですね、本当に。
松井さんはでもね、ボリビアにそのこっちにね、シルバー移住する前に、他の国とかいろいろ検討はされたんですか？
まあ、どっかいいとこあるかなと思っては見てました
し。ああ。もうなんで、日本は嫌だと思ったの？
あんまり好きじゃないですよ、はっきり。
あ、あの、せかせかしてるとか。
どこ行ってもなんかもう住みにくいですよ。
うんうん、2年前に来てからずっとこっち？
いや、1回帰りました。
帰って、
去年、去年の3月に帰って
。もうでも日本の方は綺麗に引き払ってるから。
もう何もないですね。
でもうじゃあこっちで骨を埋める気で。
まあね。
今回サンパウロにご到着したのは何日でしたっけ？2日か3日前でしたっけ？
そうです、3日前ですね。
あ、
はい、
でいつぐらいまで？いや、明日か明後日。
そうですね、明日か明後日、はい、
松井さんもじゃあ一緒に？
一緒に帰る。
どうですか、その、ね、まあ、三浦さんは年に1回は必ずサンパウロに来られてるんでしたっけ？
はい、あの1回か2回は買い出しで来てますから。はい、
で松井さんは初めてのサンパウロの。
今度暑いと行きたい。
あ、今回
海に行きたい。海に。
そうですね、夏場にですね。
そうですね。とかボリビアは海がないですもんね。
ですよ。ヨットやってたから海ばっか出てたのに。
ヨットやってたんですか。怒っちゃうじゃないですか。
あのでヨット仲間も、はい、まあ、次なって行きたいなって言うだけなそこは海がないからって来ないんですよ。
あ実はあのここにいる松本もですね、いいじゃないですかパラグアイボリビアね、結構こっちブラジル長く言うとパラグアイの方とかボリビアに住んでる日本人の方こっちで働けとかいろいろね永住権もすぐ取れるとかいろんな声をかけてくれる。海ないからなって言ってい
やないものねだりになるんですよね。あったらあったらそんな無理していかんのええんですけどもないとなったらねはないと。ま
あそういう。海行ってのかちょっとどこも全然行かない。
今寒いしね。
そうですね。でも思ったよりは怖い目には合わずに大丈夫ですか？
そうですね。まあ明るいうちっていうんですか。こうインドがこう動いてますんで、まあ暗くなったらねやっぱ出ないんで、あまあ大丈夫です、ね。
大丈夫ですか。はい。
ボリビアで全然話違うんですけどね、あのカーニバルがあのまだミツカ系祭りはずっとやってるんですよね。
あはいやってますね、はいはいはい、
ちょっとブラジルのカーニバルとはまたねちょっとこう形態が、まあ、踊ったりもされるんでしょうけども、
水をかけるんですよね、そのカーニバル、2月ですかやっぱり。
そうです、同じです、あの時期がね、はい、2月のカーニバル。
どうして水かける
ん
でしょうね
よく知らないですね
車にペンキかける
なんか泥水とかすごいらしいですね、
そうですね、
カメラ持ってるか何しろ、あんまかけるね、すごいかっこいい
なんかブラジルは昔はやっぱり水かけをやってたっていう話も聞いたことあるんですけどね、だからまあブラジルは今それがなくなったんですけど、うん、ほぼですね、まあ、田舎行ったらちょっとわからないんですけど、
お茶碗もやるよね水かけね。
いやあのボリビア全部やりますよ、ね、
いやあの時期って偉いのを食べてるんですけどねそれこそ
車でこちゃまんま引かれていってるんですけど、
はい、
閉める閉めるって人が見えると窓開けて変わってるって
閉める、もう水バンバンかけるから
一緒になるから窓閉める窓閉める、
あの時期は商売ならないんじゃないですか。
あもちろんあのカーニバルはみんな閉めちゃうんで、はい、閉めは閉めませんでした。
あとあれですね、確かあのシェスタっていうか昼寝の習慣もまだ結構あるんですかね、ボリビア。
いや最近はもう少なくなりましたよね、やっぱりね、
なんか以前は結構ねまだこう昼はバーッとこう店が閉まってるよね、ね、はい、多かったみたいですけど、
まだ結構閉まる、
閉まりますか、
お昼と、それでラッシュになるの、
あお昼
車でみんな家帰るでしょ、
あ昼間に、
うん、
あ
12時過ぎてうわっ、
皆さんあの結構近くで都会の中に住んでるわけですか、松井さんも
出身地ですよね、
まあ、そうですね、はいはい、
僕はだんだん遠いとこからだんだん真ん中まで、今ちょうど真ん中まで来て、
移住地に入ろうとは思わなかったんですか
やっぱりなかなかね結構いろいろ
初めて来た時行ったけど遠いなと思って、
うん、ああ遠い、で今車を持って生活してるんです
か。
運転は右左逆でしょ、日本とは、
ね、初めね来た時ここは絶対運転できないと思ったけど、信号はないし、
あ
突っ込んだもん勝ちですか、
あでしょうね、
なんてのね、
めちゃくちゃそれがめちゃくちゃなんですよ、
はいはいはい、
この間ね三浦さんと一緒に乗ってて、はい、止まってるのに後ろを追突されたら、お前が止まったからぶつかったってくるよ
すごいよねさすが南米的な人、
保険とかは入ってるんですか。
ええ、一応全部入れたいんです、なんかこれ、人がもう飛び出したりなんかで信号ないから、
うんうん、
いやあの信号あるんですけど無視するのが多いんだよね。
あってもないような
あのロータリーが多いんでね。
ああそうですね。
はいはい、あの右に曲がる日が左に曲がるのぐるぐる回って自分の好きな方向に行くタイプのやつですね。
結構なんか今の環状線というんでしょうかね、すごく大きくなってるという話を聞いたんですけど、なんかボリビアのそのサンタクルスの街ですかね、もともとこうずっとこう環状線が走ってられてと。
そうですね、サンタクルスはあのやっぱ教会、あのセントルと中央の教会があって、それで第一環状、まあ、環状線になって第二環状、第三環状、そういうあの環状線でどんどん大きくなってますよね、
はい、人口は増えてるボリビア、
増えてますね、やっぱね。
今経済はどうですか、いいボリビア。
まあそんな悪くはないですね、はい、
1ドルがどのぐらい、もうこうボリビアという貨幣ですよね。
そうです、ボリビアのせいで1ドルが今 7.8 くらいです
ね、はい、7.8 くらい、
あ、 毎月生活できちゃう。
そうですね、はい。
いいですね。
いや、ただその代わり収入が少ないんで、例えばまあ、1ヶ月100ドルとか、あ、そういうような収入なんで、あ、はい、一般のボリビア人はですよね。はい、だから、はい、うちもやっぱその売り上げっていうんですかね、それで収入ありますけど、うん、やっぱボリビアでの収入なんで、うん、そうするとこういうサンパウロに来て買い出しなんかすると本当に高いですよね、やっぱり、ね、物価が全く違うんで。
じゃあ例えばサンパウロに買い出し来るのはいいけれども、滞在費とか食費とかがもう目が飛び出ちゃうぐらい流れてしま
って。そうですね、だからサンパウロで100ドル持っててもあっという間になくなっちゃうんですけど、でもボリビアだと100ドルって言ったらね、やっぱ1ヶ月の、まあ、ボリビア人の収入ということは相当ね、やっぱり、ね、価値が違うんですよ、やっぱね。
特にまた今レアルが強いでしょ、サンパウロの通貨が。
そうです ね、
ね、ドルに対してもちょっと強い、はい、だから大変ですよ、我々住んでる方も。
決してね、だんだん手違らくなって
る。私たちも進出企業の駐在員なわけでもなくドル族でもないんで。でもあれですか、そういう部分ではいいですね、松井さんはね、ですよね。
で、日本国がちゃんとある限り年金くれるんじゃないかと思いますけど。
でも年金問題とかでちゃんともらってるかどうかとか心配はなんなかったですか。
調べてみたけど大丈夫みたいらしいから。
あ、ね、今 NHK 当然ボリビアも入るんですよね。はい、じゃあもう情報的には先ほどもスカイプやったりとかって言ってましたけど、 NHK 見てスカイプ見て快適な日々を過ごしになってるわけです。
羨ましいよな。
スカイプやってると捕まると2時間ぐらい座らされてるから、ちょっと待って、酒作りに行ってくるとか言ってやってますよ。
それは何、チャットでやってるんですか、声でや
ってる。声でや
ってる。声で。
大体日本人の人、世界中に。
そうですね、いろいろ。
も
う
でもスカイプだったら、
うん、この間ねブラジルの若い18歳の男の子が入ってきたね、日本語で、うん、
お友達かもしれない。じゃあちょっと一曲曲に入れましょうか、はい、どうぞ。何にしましょうか、ね、じゃあですね、誰にしようかな。じゃあかなちゃんでいきましょうか。川木かなさんのマーレ聞いてください。いくよ。ではですね、一人こちらにいる美人チカちゃんからの質問があります。
ボリビアは永住権って取れるんですか。
僕の場合は、初めは旅行できましたんで、はい、3ヶ月で帰ったんですけど、はい、次に来た時に、やっぱり、あれ 60日の60日か90日かミラクルエンジェル、
そ、ね、
はいはい、でそのうちに、うん、あの1年ビザっていうのがある、
はいはいはい、短期滞在ビザ、はい、
で1年のビザを取って、うん、でそれ取ってから1回日本行ったんですよ、
うん、
で帰ってきて、うん、今度2年のビザ、
こっちでずっと申請なんですか、まあ、三浦さんとかは、ね、結婚されるし開発青年だから永住権、うん、永住権できたっていうのは分かるんですけど、日本側でボリビアは、ね、ビザが、うん、あのブラジルはこちらに来るのに日本人はビザが必要なんですけど、
はい、
ボリビア の, あの南米ブラジル以外はビザ不要なんです、アメリカみたいな、
あの、ま、遊びに行くに は,
くにはあけどいる、こっちにいる間にそのボリビアの長い間何短期滞在ビザ
1年ビザ
1年ビザ2ビあごめんなさい、それでこの1年滞在ビザをなんていうの、これはただ滞在ビザか、
ええ、
でそれを1年2年って伸ばしてって
ね、1年でその次2年なんですよ今、
はい、はいはいはい、
それで今度申請するときに永久ビザの申請する、
あ、
じゃあ例えば年金でいくら以上持ってるからとかそういうのではない、ま
あのね、お金出すちゃんと、
あ、裏
やってくれる人がいるんですよ、あの弁護士が、
あります、
いや、
あの、
いや裏ではないです、裏ではない、裏ではない、いやちゃんとしたちゃんとしたちゃんとしたやつです、
あの1年目の時やっぱり年金の、うん、受け取りのあれで
証明
書は、ね、領事が行って、うんうん、
それは金額以下に関わらず、
と思います、金額あんまり、
あ、じゃあ初めから永住権っていうのじゃなくて、うん、1年、あ、1年2年っていうふうに、あ、
それは若くてもいいんですかね、
若い人みんな持ってるよね、
あ、いや、まあ若くても別に問題ないですけど、はい、
日本から来てる、
あ、それでは上田君もまずボリビアの永住権を取ってみたいなことを言ってましたもんね、
うん、まあもちろんあのその滞在の何ですか、あの労働しに来るわけですから、上田君の場合はその何ですか、労働の証明書っていうんですか、
はい、
そのどこで仕事をするか、そういうのはもちろん必要で、
受け入れ先とか、
はい、受け入れ先
ですね、上田さんの場合は年金だから、それがその年金もらってるっていうの証明で、他に誰かに頼むことなくスイスイスイと行くわけだ、
で1年取ってね、
うん、
たまたまね、
はい、
90日ならなかったんですよ、日本行って帰って、
あ、
で言われた、90日中ボリビアから離れてたら、
はい、
もう1回1年からやります、
あ、
あ、
なるほど、
帰ってからよかった、
あ、
後で、
うん、またこう、
だからそのまま延長で2年取れたんですけど、
あ、なるほど、
やっぱ最初の頃はちょっと
気がつかなかったんですよ、それは、
うん、
よかったですね、ギリギリ政府、じゃあ日本は何時に行ったんですか、
あのやっぱり年金の手続きあったりいろんな残してきたものを整理に行ってきたんですよ、
日本では大体主にね、先ほどちょっと茨城にも水戸にも年に1回行ったらいいんですけど、もともと何、いすず、鈴木、
いすずです、
いすずさんで、でヤマハでヨット売ってたの、
うん、ヨット、船全般、
船全般、
大きいやつ、
大きいやつ、モタボトですけどね、
モタ、
はいはい、で自分も当然乗ったりしてて、
ああ
、で最後な何を売ってたんですか、
最後何からいろんなことやりましたけどね、
なんでそんないろんなことしたんですか、サラリーマンで安定してたんです
か、いや茨城行ってる頃はあのデパート関係に、うん、宝石の売り込みに行ってたんですよ、
う
ん、宝石、
宝石、
じゃあブラジルとかそういう国とかも来てたことがある、
いや、そうじゃなくて、
うん、日本側で買って普通に売ってるような、
日本にある宝石だったんです、
あ、
え、じゃあさ、海外旅行は
サンゴ、
あ、
サンゴ、
あ、そこそこサンゴね、それは日本ですねあのボリビア以外の例えばどっか他の海外アメリカ行ったとかそういうのはあったんですか、
ね、30何年前に、
うん、
ニューヨーク、サンフランシスコ入ってニューヨーク行ってスペイン行って、
うん、
からイギリス入って、
うん、
フランス行ってスイス行ってイタリアまで回ってきたんですけど、
それは何、うん、旅行、仕事、
旅行、
うん、
じゃあその
でスペインに行きたくて去年行っていたんですよ1ヶ月、
それは旅行 で,
で、ね、旅行であのボリビア人がスペインに行きたいっていうんで、うん、よし行こう行こうって、うん、
やっぱスペインとかのラテン系が肌に合います。
好きですね。
うん、ちょっとね、なるほど、そうなんですよ。だから僕もアジアの方とかね、うん、まあ、あっちその永住ができるかどうかわからないですけど、近場というとアジアをすぐ日本人はね考えますけど、まあ、物価の安いところもあったりするんですけどね、とかボリビアっていうのがあすごいなっていうふうに思うんですけどね。
今大体シルバー移住って言ったらね、オーストラリアとかフィリピンとか、ね、あとはどこだ、あの上がるのはね、あの辺が上がりますよね、シルバー移住。
東南アジア方面、
東南アジア多いですね。
でもボリビアも結構いるんですか、そしたら。
いや、あのやっぱりほとんどいないですけどね。当然やっぱあのただあのやっぱり日系人っていうんですか、移住地の関係もありますから、あのやっぱり日本の人、うん、なんかやっぱず日本の年金もらって住んでるとやっぱありますよね。
あ、
はい、で、なんですかね、一人、また別に一人知ってる人は、その娘さんがたまたま日本でボリビア人と結婚して、
あ、
でそれで親御さんの方がボリビア来て、やっぱそれで年金で暮らしてるとか、うん、でもそういうのもでも数少ないですけどね。
でも例えばね、日本語とかなんていうのかな、その日本食とかそういうのが懐かしくなるとかってないですか。
まあ、ないですからね、でもね、基本的に、なんていうんですかね、はい、
意外と平気なんです、食べ物。
ああ。
どこで何食べても、ほとんど平気な人ですから。
じゃあ、日本食でなくても全然大丈夫。
でも、うん、三浦商店さんでね、
そうそう
手に入りますけど、もう、ご用命は。
三浦商店。ドリートも振りかけても大丈夫。
はい、まあ、ボリビアは海がないんで、あのそういう刺身とか、そういう海産物がないんでね、そういうのはやっぱ寂しいですけどね。で、やっぱり冷凍物もありますけど、やっぱり全然やっぱり美味しさですかね、違いますから。
青森で生まれ育った。
そうです、はい、
美味しいお魚いっぱいあるんです
ね。はい、あの母方の実家は陸奥湾でやっぱホタテの養殖やってて、
なんでホタテってないんですよね、こっちね。
ないですね。
ないも
ん。何もできませんよ、この間ぬか味噌作ったし。
あ、ぬか味噌、
ぬか味噌作って、
ぬかもあるもん、米があるから。
あ、はいはい、そうなんですよね。
塩から作ったり白菜つけたり結構やってます。
ありがとうございます。ねね、レストランケンさんも美味しいっていうね、お話は聞いてますけど。そうかそうか。
サンファンの方は確か米というか陸島でしたっけ、なんか作ってられるんですよね。
そうですね、日本米、陸島で、まあ、正確には日本米ですか、あの、やっぱ現地向けの、なんて改良された日本米みたいな感じで、あと今あの最近はあの水田、
はい、
で作るようになりましたから。
あ、そうですか。
まあ、かなりあの良くなってますけどね。
確かボリビアとかの方の米がサンパウロにも入ってきてるんです
、ね、あれはウルグアイのミロック米じゃないかな。
は
い、でも今本当すごい改良されましたね、うん、ここ十数年で本当すごくブラジルも変わってきてですね、
日本米が増えて、ね、うん、昔高かったけどだいぶ安くね、入るようになって助かってますけど、それだとね、
結構美味しいもんね、
うん、サンパウロ来て何か食べられました、皆さん。
あ、いや、まあ、一応あの友達と一緒にやっぱお寿司食べに行きましたけどね。だからやっぱ高いですからね、なかなか、はい、ね、
確かに、
こっちにこう買い物に来られて奥様と一緒に来られたら、お子さんは誰か、
はい、
見てくれてるんですか。
あのうちは連れ子なんですけど、長女がもう19歳、次女がもう17歳、一応見せたらうちの方で育ってます。
そうですか。ごめんなさい、ビービーなので音楽に行ってビービーを直しましょう。ビービービーと、ミュージック誰に行きましょうか。またかなさんに行きますか。バイバイジャポン聴いてください。
japonesa. Oi. Bichinha, tu dança que é uma beleza.
É, né?
Vem mais pra cá pro mod, eu tenho certeza. Baião de dois, sanfona e violão.
Muito bom.
Lá vem a aurora, mas fica meu xodó, não basta embora. Aqui tá bem mais quente que lá fora. Desiste de pegar o avião.
バイバイジャポンでバイバイジャポン、我々もね日本とさよならしてますけども、あのマジのじゃあスペインでがまあ良かったけれども、やっぱりスペインじゃなくてボリビアを選んだのは物価
ですね。
やっぱ同じスペイン語圏だから気質似てます。
この間行ったんですけど似てますね、
ボリビアとスペインと。
明るいからねみんなね。
あ、そう、あのなんかでも私はねボリビアはまだ行ったことないからわかんないんですけども、あのアルゼンチンとブラジルしかないんで何とも言えないんですけど、アルゼンチンに比べるとブラジルの方が明るいかなって気がするんですけど、お店がねなんとなくなんか、まあいろんな人に聞くとブラジル人のアホさ加減というか明るさ加減は天下一品って言うんですけども、どうですか今回来てみて、ボリビアとあのブラジルの、
あのもっとボリビアの方がのんびりしてると思う。
時間のテンポがね。
そう。
でもサンタクルスは一応すごい都会なんでしょ。
いやいや都会でもボリビア全体はね、
のんびりしてて、ただね車乗るとあれ人格変わるのかね、つこみ合いになるんですよ。
なるほど、やっぱ南米の車だけは、
あとはもうのんびり
ボリビア時間っていうの。
あ、
初めて来てびっくりしたのは、誕生日パーティーしょっちゅう連れてかれたんですけど、夜10時からやるんですよ。
ああ遅いんですよね。
夜10時に行くとそれから火を起こすのよ。
ああ、そっから
火を焼くのに。
夜中
いつ食えるんだ。
肉はやっぱり塩で味付けするの。
塩だけですね。
塩だけ美味しい。
それから火を起こされてね、
その日のうち食べられないんだ。うまみなしで酒だけでしょ。
辛いですね。
あ、
ビールだね。
ああ、
ビール。
あの例えばこちらだとピンが帰ってきたみたいなのがある、帰ってきたみたいなのある。 リビアのなんかラムとかなん
かあるあのね、なんだっけ、
シンガニですね。これがまたうまいんですよ。
めちゃうまい。
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 何出てきてるのそれは？シンガニ。
ブドウの蒸留酒。だからあのイタリアのグラッパって。
あははグラッパ。あれ
これですね。
あとペルーのピスコみたいな感じ。
40度。
あれお土産がないなんて言ってね。今度行ったら飲ませてください。
40度ありますよ。
40度ですね。あれ結構でも。いや飲みやすい、あのブラジルのピンガより飲みやすいですね。
それは何、木で飲むんですか、それともなんか混ぜるの？
あのね、お湯割りなんですけど、
普通のボリビア人は
ボリビア人はあのソーダ割って飲むの
が、ああなるほど。
氷は入れるの？
氷も入れるけど大体ソーダ割
って、まあ、あとあのレモンですよね。
はい、レモン。
じゃああのレモンってさ、こっちのレモンっていうのライムになるんですけど、ボリビアはどうですか？あの
こうもうちょっとちっちゃいやつですけど、
ね、じゃあ緑のやつ、あじゃあやっぱりこっちと、あの日本みたいなサンキストレモンの黄色いのはないですよね。はいはい。お茶はマテ茶？ボリビアは、
あ、マテ茶。僕はね、朝はコカ茶っていうのが
ある。あ、コカの、はい、コカね、はい、はい、
ボリビアはちょうどね、日本茶に似てるんですよ。
美味しいですよね。
美味しいですね。
あといつもで友達飲みに行った時は寒い日だったから、お湯割り飲むと思ってお湯くれっつって頼んでもらったのね。そしたらみんな見るのよ、新ガニのお湯割り、
お湯入れて変に生まれるわけですから
。梅干しとかは三浦商店さんが仕入れてんの、それともボリビアで作ってる？
梅干しはやっぱあのサンパウロか、そうもしくはまあ日本の梅干しですよね、やっぱね。はい、
いや、お湯、梅干し入れてお湯割りするのに高くついちゃうね。でもボリビアでもやっぱり味噌とかあの豆腐とかは皆さん作ってるのかな？
はい、あの味噌、醤油、あの豆腐とか作ってますね。豆腐はあのサンタクロースは沖縄自治あるんで、沖縄の豆腐でちょっと硬かったりします。
美味しいですよね。でも慣れるとね。食べます？沖縄豆腐。
たまに食べますけどね。
お酒に豆腐とあれがあれば十分ですもんね。そうかそうか。ボリビアの主な産業って何なんですか？
やっぱラパスのですかね、ポトシオルですかね、その鉱山、まあ石油、ガス、でサンタクロースの方はやっぱ大豆とかそういう農産物になりますね。はい、かなりカーニャ、サトキビがかなり増えてますね。はい、
あのボリビアはあのなんていうんですか、日本の中古車がいっぱい、なんか何々幼稚園とか何々工業とかですね、今でもあれやっぱ走ってるんですが、
所沢市役所の
ところ走ってるんですか。ああ、ですか。なんかびっくりするような、なんか
国用ってあるから、あれ、こっちで来てるのかって瞬間思ったことある。なんとか水道会社とかね、
なんでさ、それあの塗らないでそのまま走ってんだろう。
わざと綺麗に残してんだよね、あれ。
いや、あのボリビア人漢字が好きなんですよね。デザインなんですよね。
デザインが、
ね、はい、だからわざと消さないです
よね。あれは安くその中古かなんかを輸入して、
確かチリあたりから入ってるんでしょうかね。
そうです、チリのアリカ、まあ、あの貿易港ですね、そっちからあのみんな引き、あの持ってきますね。
はい、いや、あれ初めて乗って面白かったのがですね、なんていうんですかね、まあ、当然左ハンドルなんですけど、無理やりね、もう右ハンドルのやつを左ハンドルつけてますから、助手席乗るとこうメーターが見えるんよね。そっちにもともとハンドルがあったから、なんかビーンとすごい、その
メーターだけ残したまんま、ハンドルだけ、
ハンドルとアクセルとブラッチとブレーキ
だけですね。
だけを映してる。
映してるんですよね。だから
助手席の人は、お、今何キロだよ。
で、分かるよね。それがまた飛ばすからね、飛ばすから大丈夫かなっていうような。
怖いね。タクシーは何色？
タクシーはね、いろんな色なんですよ。で、ただグリーンを塗ったらタクシーで、それとタクシーって紙にピタッと貼ったらそれ
で。あ、もうタクシーで。結構乗りやすい。
黒用の周りをちょっと緑に塗ってタクシーって紙貼ったら黒用のタクシーができ
る。塗らなくてタクシー貼ってやってるのもいっぱい。
ああ、
みんな個人営業です
。面白いね。
僕が言葉わかんないからごまかされる。
ああ、
ちょっとぼったくられたりするわけ
ですか。そうなんですか。違うなとか言って文句言ってんだけどさ。
三浦さんもそういうことないですか。
まあ、そうですね。大体、わかりますからね。ただ、サンタクロースの街狭いんで、うちは、バイクで移動したりとかね、よくやりますけどね。
配達とかもされるんですか？
いや、配達はしないですけど、どっか、なんですかね、用事があって出かけるときとかね。で、今、かなり車多くなって、昼間でも何ですか、ラッシュになっちゃうときあるんで、
渋滞
になって、まあ一部なんですけどね、さっき言ったように第一環状の中なんてのはもうぎゅうぎゅうになっちゃってるんで、もうかえって歩く方が速くなっちゃってるんですよね。
何車線だ？
道路予定地はものすごい広いね。道路予定地が。
予定地
が。道路で使えるところ舗装してあるとか狭いですよね。
昔の旧市街地はだんだん廃れてきてて、まあ、このね、サンパウロのセントロって中心地っていうのがあるんだけど、ボリビアどうですか、まだその中心地がを中心に広がってる。
そうですね、まだはい、まだ若い町っていうんですかね、はい、だからどんどんやっぱり輪っかが広がってるっていう感じですね、
は
い、
学校とかはなんていうのかな、公立に入れててもう大丈夫って言ってなんです
か。いや、公立はちょっと、はい、ダメですね、やっぱりね。
みんな私立でお金を払って、ね、はい、小学校でも入れてる、
はい、
その辺はやっぱり同じなんです
ね。公立は先生がストライキしたりとか、それで授業が、はい、授業日数が足りなくなるとか、でまたやっぱりいろんな子供来ますんでね、
うんうん、
やっぱちょっと悪いことを覚えないといけないんで、うん、
あ、
はい、やっぱりどうしても効率になりますよね、
はいはいはい、じゃああれ三浦さん家のお姉さまも今双子のお子さんもみんな効率じゃなくて私立の方に。
そうですね、はい、私立です。
お父さんは大変ですね。日本に行かれたんですか、お子さんたちは。
いや、まだ行ってないんですよね。だからね、はい、誰も行ってない。
19歳の連れ子は奥さんの方。
そうです、はい、2人とも。
まだ行かれてないのか、はい、でもどうでしょうね、ボリビアからポッと日本へ行ったら日本の戦闘は大変
だった。せかせかしてた
んかも。ただ、うちの家内の兄弟なんかみんな日本ですよね。
あ、そうなんですか。
はい、日系三世なんで、
うん、
出稼ぎできるんで、兄弟の中で6人か7人兄弟なんですけど、1人だけボリビアです。
あ、じゃあ、あとみんな、
みんな日本です。そうです。はい、そうです。
じゃあ、
共通
したらご兄弟は日本語がペラ。
いやー、全然、たまにこう、やっぱり、インターネットで話したりするんですけど、全く日本語できてないですよね。やっぱ、暮らすのが、その、兄弟っていうんですか、で暮らしてたり、で、その、工場も、ほとんど、話さなくてもいい、工場の方になるんで、そうすると、日本語、つかないですよ ね、
そ, すね。
それでやっぱり覚えないでしょうね、う
ん、我々がここに住んで日本語しか全く一緒だと思って。
でもあれかもしれたらブラジル人の人とかペルーの方とかと一緒に働いてる感じにな
る。そうです、はい、やっぱりブラジルの人ですよね、
うん、はい、なんかデータマに聞くのがそのブラジルは数が多いからペルーとかボリビアの人はなんとなく肩身が狭い思いをして嫌だわなんていう話を聞いたりもするんですけど、
ただうちの家内兄弟はみんなブラジルの方に近いところで生まれて、国境で生まれてるんでね、やっぱりポルトゲスは問題ないし、は
い、
まず問題ないと思いますけどね、はい、
だからポルトガル語とエスペイン語は全然大丈夫だったんで、はい、ごめんなさい、私が喋れませんから、はい、
サンタクロースは本当ね、いい街だっていうのは今ちょっとそのあるんか知らないですけど、その確かセントルのこの公園の中にですね、ナマケモノが木の上にぶら下がってたのを見て、まず写真撮ったのがまず10年前なんですよね。
そうですね、今公園今整備してまた綺麗になってますけどね。
そうなんです。
ただちょっと見つからないですけどね。
あ、どっか行ってしまったんですかね。
はいはい、もうどうだったか。
僕来たね、2002年にはいた。
あ、いたですか。
うん、
あ、
イネイネっつって探したら、
うん、
あそこにいるって言って
、
でそれ写真撮ったことは記憶があるんです。
あ、
今度来たらもういないみたいですね。木も切っちゃった、ケーキ切っちゃったしね。
ああ、そうなんですか。うん、ね、えだからああいう街中にね、おるっていうのはすごく心が安らぐというかですね。
でも私の知り合いが、あの空港のビルビル空港すぐ、
ああビルビル、はい、
1メーター50分ぐらいのとこが庭の前、はい、横切ってるもん。
何が
トカゲ、
トカゲ
出たっつって、
あ
大きいの、結構
1メーター50ぐらい、
1メーター50、
そんな大きいトカゲじゃない
イグアナ、
なんていうのあれ、
まあ、イグアナ
近いですよ、ね、だろうけど、あの鳥飼ってるんで卵取り来るらしいんです。
へえ、あの空港の近くに出るんですか、
うん、危ない、庭が広いうちで、
うん、別に危ない、ね、
うまかったりなんかしてたんだけどね、
取って食べたらうまいわ、
うまいです
か、あそうですか、
いう話で地元の人に言ったら、
結構ボリビアの家って一軒一軒が広いの、
普通の一戸建てっていうの、うん、セントロを除いてね、うん、だいたい360平米、うん、日本で100坪、
はい、
が標準のうちも、
あなるほど、ね、
うん、それに区画のうちとか三角のうちはあるみたいな、
しみんな庭付きだじゃん、
一戸建てのとこはだいたい、
今マンションとかはだいたい増えてるの、
今増えてますね、私はそこに住んでる、
マジ、
うん、っていうのはね、一人でしょ、うん、こうやって出てるみたいな、
うん、
まずいんですよ、
あ
悪いのはあんまりないんで、コソ泥が多いんですよ、
ああなるほどね、やっぱり、うん、
見てる目の前でカメラなくなったし、
うん、ああそうなんですか、
ちっちゃいカメラ持ってかれて、
ボリビアで、
ボリビアで
どうしても珍しいっていうのもねあるんですよね、
だからコソ泥が多いみたいね、
ああなるほど、
三浦商店のちょっと横の通りはね泥棒、うん、通りとかなんか、まあ、そうです、何でも売ってたよね、
はい、
道具屋なんかいっぱい売ってるのよ、
泥棒市
そうです、泥棒市ですね、
はい、俺のカメラじゃないか
って探したんだけどなかったねだから24時間ガードマンがいる、いる、
ガードマンは信頼できます、ブラジルなんかだと信頼できないんですけどおまわりさんが、
うん、まあ、ガードマンはね、まあ、そんなにね、はい、かえってやっぱり警官はちょっと危ないですね、警官危ないです、はい、
ちょっとカーキ色のね、なんかあの服着てジャンバー着て歩いてますよね
いや僕は拳銃向けられたもん、おまわりさん止められて、
止められて、
夜中歩
いて、いやいや真っ昼間、
へえ、
僕とボリビア人たち3人で乗せて、
はい、
完全に二人ともボリビア人で、でも僕でしょ、う
ん、はい、
だから後ろからウィヤーって来て、
はい、
もう誘拐されたと思ってるんだよ、
いやいや強盗があったらしいんです
よ、ああ、
アジア人と、
はい、
それからアラブ系と、
はい、
ボリビア人から、
はい、
が強盗あったっていう、
そう思われた、
アジア系と交差点のど真ん中後ろからわーって止まれて、僕も横見てこう、
はい、
見せたんですよ、
はい、
そしたら拳銃に手やって、
はい、
横に手を
上
げて、
怖いです
で車の中全部
調べられて、
返事あるかね、うん、痛み人待ち、
あ
みんな車止まって交差点止まんないから
怖いね、
なんだよって
、最近の話、
1年ぐらい前、
でも結構ボリビアの方は本当になんていうかな、割と日本人に顔つきが似てますよね、
似てる人多いですね、
多いですよね、あれ日本の人かな日系の人かな、私の知ってる人でもボリビアの男性の方ですけど、こっちで日系の方と結婚して、私日本人か2世か3世かとかって思ってたんですよ、今ボリビア人だボリビア人だって言うんだけど、じゃボリビアの2世とかね、また聞いちゃったんですけど、そうボリビア人だって言われて
結構似てるのいますね、
そうですね、
だから知り合いのうちのお嬢さんですけど、
はい、
チナチナってあだ名で、
ああ
チナ人ってあだ名で言われて、
ああやりますね、
うん、ひどいんだね、こっちだどうかあれだけど、
う
ん、みんな通称で呼ぶんですよ、
ね、そうですよね、
すごいですね、チビとかデブとかそれがね、
ゴキブリっつうんだよ、チルーピー
っていう、
あだ名、
あだ名、
ご
自分に、うん、いやでも怒んないよね、
そうそう、うん、で友達の夫婦の奥さんのお兄さんがチルピチルピ
チルピって言うんですか、
でその目がチンドって言うんです、
チンドチルピーで。
チンドは何？
チンドってわかんない。なんか。
わかんないですね。
チンドチルピー。いや。
でも結構スペイン語はいけるんじゃないですか、松井さんは。
いえいえ、全部日本語で通して
ます。覚える気は。
いや、一生懸命は覚えるって言われて
ない。ああ、なるほど。
だから会話にならないです、2人は。奥さんとは。
奥さんとね。
目と目の合いは大体わかる、
もう言葉なくても
。じゃあ一言だけ、あのエスパニョールでご挨拶だけ。
ミエミエム。
ブリガーなんかずっとね、あんま日本語ばっかりであれの教室でございますが、
はい、
はい、じゃあ、何に行きますか。音楽行く、
うん、音楽いきなり
ドキドキ、うん、一つじゃあ一つ、今ね、音楽の間にじゃあ、まあ、移民100周年なんですけど、ボリビアは99年に
はい、あのペロと同じ年にあの、はい、移住100周年ということで、あのさ、はい、式典を行いました、
ね。
まあ、それはあの何でかって言いますと、うん、あのペロが100周年の式典、ペロの100周年の式典がありましたんで、うん、そのそれと合わせて一緒に来てもらうということで、同じ、はい、同じ時期にあの開催させてもらって、で、あのボリビアに来てもらって、その後ペルーに移動したっていう、そういうようなあの意味合いがあったんですけど
ね。本当のじゃあ歴史的にはどうなんですか。
あの実際にあのペルーと同じ、はい、になりますね。あの元々 の、 あのボリビアの最初の移住者っていうのはペルーから移動してきたもんですから、はい、やっぱあのペルーでそのやっぱ労働、はい、過酷な労働っていうんですかね、やっぱ暮らしていけなくて、でそこを逃げて、そのアマゾンのアンデス越え、アンデス山脈を越えて、そのアマゾンまでたどり着いた、でそういう人たちがやっぱり一番最初の日本人の移住者なんですよね、ボリビアの、はい。
じゃあボリビアが、例えばボリビア政府というか、あの日本が日本政府としてボリビアに送ったっていうのはその後、
はい、あの今の話はもう戦前の話なんですけど、あの今度戦後になってから計画移住っていうんですか。
そうですね、
はい、それは全部戦後か。
そうですね、
サンファンがそうですね、
はい、サンファン、沖縄の方はあの最初はあの琉球政府っていうんですかね、
そうですね、
アメリカの方の計画移住ですかね、はい、になります。でサンファンの方はそのあ日本政府の計画維持になります、
ね、はい、まあね、もう1時間半近くお話聞いてるんで、あのそろそろ締めなきゃいけないんですけども、そういうボリビアのぜひ良いところじゃ三浦さんからすごくアピール、
そうですね、ボリビアはあの先ほどからあの話に出てるかと思うんですが、うん、やっぱのんびりしたところで、うん、はい、物価も安くて、うん、暮らしやすいとは思うんですけど、うん、でも日本の人にはやっぱ馴染みのない国だと思います、うん、で実際、まあ、観光で来られてもほとんどはラパスで、うん、まあ、ペルーラパスで終わるとは思うんですが、うん、まあ、もし余裕があるんだったらやっぱサンタクルースまで足を伸ばしてもらって、うん、でその、まあ、日本人もたくさん暮らしてますんで、うん、そういうところを見ていただいて、うん、あのなんていうんですかね、こう知ってもらえれば大変ありがたいと思いますね、
は
い、
従業員も大募集して
まあそうですね、若い方でこう海外で仕事したいという方がおられましたら、はい、まあ、連絡いただければそれあの、こちらからまたあの対応いたしますんで、ぜひ、はい、ぜひあのご連絡ください、
はいはい、そうしたらホームページとかがあるわけではないですよね。
いや、ホームページありますね、あります、はい、
じゃあこれもですね、じゃあ私の方の
インターネットでですね、ボリビアで三浦商店で出てまいりますんで、はい、それであの電子メールとか電話番号ありますん で、
はい、
でそれで連絡していただければ大丈夫です。
じゃあ、はい、ボリビア三浦商店と入れれば、
はい、
もうそれで
出てあの検索見つかります。
なるほど、
素晴らしい、はい、そうですね、これ聞いた人いきなりボリビアで就職ができない
そうですね、
物価が安いから給料も期待しない
そうですね、
じゃあそんないいボリビアに、あのシルバー移住されたマスティさん、一言何か。
そうですね、本当に住みやすいところですね、あの僕寒いの嫌なんで、もうそれでも一番寒くて12、3度、それと風がちょっと強いんですよね、
あ、
うん、そうするともう部屋に潜り込んで出ないんです
よ。一番過ごしやすい季節って何月ぐらい。
夏でもそんなびっくりほど暑くないんだよね。
そうです。大体一年中まあ暖かいような感じ。
暖かい。
まあ、寒い日が続かないですね。
はい、やっぱり冷房も暖房、クーラーも何あのいらなければストーブもいらないって感じ。
そうね。まあできれば扇風機壊れいいって感じですね。だからすごくね、そういう意味合いではね、
うん、
住みやすいと思いますよ。
なるほど、サンタクロースなんですよね、気候がいいというのは。
山さがないですし、真っ平らですし。
そうですよね、
はい、
まあ、ラパスあたり行くと
あ、サンタクロースがね、
何千メートルぐらい、
あれが450メーターぐらいです。
あ、そんなもんですか、じゃあ程よい高さで、 ビールもちゃんと泡が立ち、
泡が立ちすぎない
ね。タバコの火もちゃんと作ってるんですね、はい、ぜひ今度私も行きたいなと思いますんで、いくらぐらいかかるんですか、サンパウロからボリビアまで2日間で。
まあ、ブラジルの方のバス代が高いんですけどね、今80ドルくらいになりますからね。
アメリカドルで80ドルくらい、はい、
でただボリビア入っちゃうと今度、うん、15ドルくらいで、はい、サンタクロースまでついちゃいますんで。
そんな安いんですか。安いです。その国境からサンタクロースまでが1日。
そうですね、はい、でディーゼル機関車ですね。
でガタゴトガタゴトと24時間ぐらい、
まあ実際には18時間くらいなんですけどね、うん、はいはい、
ぜひ今度行きたいと思うんで、あんた誰って言わないで
お願いいたします、はい、どうもありがとうございます
。どうもありがとうございました。
今日は本当どうもありがとうございました。
失礼します。